第5章再購入システムを確立する。大抵のビジネスはクライアントが再購入を繰り返すことでかなりの部分の利益を生み出している。最初にそのクライアントとの取引が始まらなければそんな利益も望めなかっただろう。毎月クライアントが増えたら、たとえ最初の取引では1ドルも儲からないとしても、将来的に考えれば取引を繰り返して多額の利益を得られるはずだ。収支トントンかわずかに損をしてでもクライアントを獲得し、バックエンドで相当の利益を上げる手法がある。これはあなたが使える手法のうちで最も見過ごされており活用されていないものの一つだ。ここでまず押さえておくべき重要なポイントがある。もしあなたのビジネスやキャリアでクライアントが同じ製品サービスや別の製品サービスを繰り返し購入する確率が高いとしたら、それはクライアントが素早くスムーズに買う気になるようにあなたができる限りのあらゆる努力をしているからだ。最初の取引から最後の取引まで一人のクライアントが与えてくれる利益の大きさを見極め理解しなければならない。そうしないと最初にそのクライアントを獲得するために自分がどれだけの時間や労力、コストをかけられるか判断できないからだ。あなたはクライアントの生涯価値を知るべきなのだ。大抵のビジネスやそこに携わる人はクライアントや雇い主との関係をスタートさせるのを自分で難しくしている。それは自分のところの製品、サービスを使ってボルために見込み客を手に入れようとしているためだ。もし関係をスタートするのに邪魔なハードルを下げたり取り除いたりできれば、もっと大勢の人があなたとビジネスを始めるはずだ。大きな価値やサービスを提供し目に見える結果を出せば、誰もが戻ってきてあなたとの取引を継続するようになる。そしてあなたが自分自身と製品サービスに自信を持ち、相手にリスクを負わせるどころかリスクを取り除いてくれる唯一の人だと理解されれば、クライアントはそのことをずっと覚えていてくれる。買ってもらったりアドバイスしたりという関係を今すぐに始め、見込み客を生涯のクライアントに変えよう。この章では初めて付き合うクライアントに一番効果的な提案をどうやってしていくかを学ぶ。たとえすぐには利益が出なくても構わない。この提案で長期的な関係が続き結果的に利益が上がるのだから。新規のクライアントから多額の利益を得ようとせずに、その後繰り返し買ってもらって本当の利益を得るという考え方で多くの会社はクライアントと利益を増やしている。その典型的な例がブッククラブやミュージッククラブだ。コロンビアハウスやブックオブザマンスクラブといった会社は、なぜ初回にテープや CD や本をたった 1,2 ドルで6から12点も送ってきたりするのだろうか。それはズバリ、初めての購入者にいかにこの会社で物を買うことが魅力的であるかを印象付けるためである。このことに彼らは全力を挙げているのだ。この方法で注文当初は収支トントンの状態でも1年経てば何千万ドルもの利益が生まれていく。インターネットのプロバイダーは加入後30日間の無料サービスを実施している。ハリウッドの映画用カメラのメーカーは最新技術を駆使した高級な映画専用カメラを映画学校にいる駆け出しの映画監督にタダで貸す。彼らがいつの日か第二のスティーブン・スピルバーグになり、その高級カメラをお金を払って借りに来る日が来るからだ。野心ある社員は今よりも責任のある仕事や一時的な部長代理や管理者代理の仕事を時間外手当もなく進んで引き受ける。そうすることで近い将来実際にその地位に昇格したり昇給したりするのだ。クライアントが何年間かで使ってくれる金額を分かっていれば、そのクライアントを獲得するのにかけられる費用も分かってくる。一人のクライアントの生涯価値を算出する。あなたのビジネスやキャリアにとってそれぞれのクライアントからの利益額を知り、それを 社会的に問題のない方法で利用するのが一番有益だ。今いるクライアントのうち、誰かの生涯価値を考えてみよう。平均的なクライアントが生涯に、今後の販売も含んで買う間に生まれる利益の総額から、広告、マーケティング、製造や注文処理などにかかる諸費用を全て差し引いた金額を出すのだ。例えば、新規のクライアントが平均すると初回に75ドルの利益をもたらすとする。その人が1年にあと3回買い、それぞれが300ドルの売り上げで、毎回150ドルの利益をもたらすとする。平均するとクライアントは年3回、2年間買ってくれる。つまり、新規のクライアントはそれぞれ975ドル。75ドルプラス150ドル×3回×2年の価値がある。すなわち理論上は、一人のクライアントを獲得するのに、あなたは975ドルまでなら使っていいわけだ。それだけ使ってもまだ収支トントンなのである。クライアントからの利益額を計算する場合は以下のようにする。 1. 1回のセールスでの平均的な販売額と利益を計算する。 2. 1人のクライアントが繰り返して何回買うか調べ、それによる追加の利益を計算する。 3. マーケティングにかかる経費をクライアントの数で割り、一人のクライアントにかかる経費を正確に計算する。4. 同様に、見込み客についての経費も計算する。5. 見込み客の中から販売に結びついた件数を調べる。見込み客がクライアントになる確率。6. 一人のクライアントが買い続ける間に稼げる利益の総額から、クライアントにする、買えるのにかかる経費を差し引いて、クライアント1人当たりの利益額を計算する。赤字覚悟のサービスから始めて巨万の富を得た例。私のクライアントにエアコンやヒーターの修理で年間600万ドルの利益を上げている人がいる。このビジネスは実にシンプルな構造で成り立っている。年に2回、彼はクライアント全員に手紙を送り、それ以外に広告も出して19ドル95セントでエアコンやヒーターの点検とクリーニングをすると宣伝する。冬にはヒーター、春と夏はエアコンの点検だ。このサービスでわずか19ドル95セントしか受け取らない。はっきり言えば、これは実際には30ドルはかかるサービスだ。何が嬉しくて彼は毎回10ドルも損をしているのだろうか。実は彼はこの販売計画の結果を分析し、次のような発見をしたのだ。このサービスを利用した人のうち5割は、エアコンやヒーターに本人たちは気づいていなかった別の問題が起きていて、急ぎの修理が必要となる。つまり、点検をすることで最低でも125ドルかかる、非常に利益の上がる修理を引き受けられる。たとえ最初のサービスでは10ドル損をしても、その家を出るときには、十分な利益を手にしているというわけだ。しかも新規のクライアントの半数は何年かの間に通常の全額負担の修理を頼む。今のところ新規のクライアントから250万ドル以上稼いだが、これも皆少し損の出る19ドル95セントビジネスの積み重ねなのだ。私がアドバイスした中西部にある投資用のコイン会社には年間5万ドルの購入をしてくれるクライアントがいる。この会社は最初のコインを収支ゼロで提供している。つまり、コイン会社には何の利益もない。どのクライアントにもコインに投資する意義などを書いた本や冊子をプレゼントし、それが100ドルはかかるため、初回のセットが売れても現実には10ドル損をしていることになる。つまり、初回のセットが1つ売れるごとに10ドルのコストがかかっているわけだ。しかしおかげでクライアントにコインに投資するのは正しいと思わせる土台が出来上がった。コイン会社は初年度にざっと5万人の人に赤字覚悟の販売をした。初回のこの5万人のうちおよそ1万人が半年以内にコインを再度買い、5000ドル分儲かった。さらにそのうちの2000人が再度コインを買い、 1万ドルかそれ以上の利ざやが出た。そしてそのうちの500人が少なくとも5万ドル分のコインをまた買った。すべて1年以内にだ。しかもおよそ2000人はその後も繰り返し買ったのである。5万人の新規クライアントの段階では多少損が出たものの、結果的にコイン会社は何千万ドルもの利益を得た。さまざまなアプローチ法を考えてみよう。クライアント一人の生涯価値を計算してしまえば、収支をトントンにするという目標を達成するのにさまざまな方法が考えられる。ただし初回の販売で価格を下げればいいというものではない。初めて買いに来た人がイエスというよりノーという方が難しいと思うようなアピールをすることが肝心なのだ。確かに初めて買ってもらうときに製品サービスを安くするのは手っ取り早く分かりやすい方法だが、買い手を獲得するのに他にも強力な方法がある。例えば値引きをしたために受け取れなかった金額と出費をどれくらい抑えたいかによって、見込み客に初めて買ってもらうのに使えるマーケティングコストと販売コストの許容範囲がわかる。あなたのところの製品サービスが200ドルでコストは100ドルだったとしよう。平均的なクライアントは数年の間に年数回買ってくれるので、あなたは長期的に見ればかなりの利益だと考える。ここで初回の価格を100ドル下げれば収支はトントンになるが、新しいクライアントを獲得できる。しかしこの100ドルにはもっといろいろな使い道がある。例えば価格は200ドルのままで、100ドルを販売員への販売奨励金に充てるのだ。販売員にインセンティブを与えればやる気につながる。そして結果的に大きな売り上げが期待できるのである。あるいはその100ドルであなたが同じ製品サービスをもう一つ買うのも手だ。つまりあなたは200ドルをかけたことになるが、見込み客に最初の購入で2倍の量の製品サービスを提供できるのだ。またはその100ドルで補足的な製品サービスを卸値で買い込み、製品サービスとセットにして200ドルの価格のまま販売するのもいいだろう。製品サービスの価値は上がり、間違いなく人を引きつけるはずだ。他にはその100ドルを広告、セールスレター、新しい販売員、無料セミナーなどのいろいろなマーケティングや販売企画にも使える。どこかの店や展示会のブースで販促用の場所を借り、その場で新しいクライアントが増えるたびに場所を借りている相手に100ドル払うのにも使える。初回の販売で戦略的に収支をゼロに収めるのに、許容範囲内のマーケティングコストや販売コストをどう使うかは自由だ。この戦略を使えば、型にはまった考え方しかできない非戦略的なあなたのライバルたちの製品サービスは値段が高い上にあまりに価値のないものに見えてくる。あなたはライバルに大きく差をつけ、たくさんのクライアントを引きつけ、将来は巨額の利益を手にするのだ。